改めておはようございます。今日はご長寿祝福礼拝ということで、ちなんだお話をしたいと思います。今年はずっと詩編を読んでおりますけれども、今日は詩編の71編をお開きいただきたいと思います。詩編71編、こちらのスライドの方には少しところどころ割愛がありますが、全体をお読みいたします。聖書をお持ちの方はお開きください。詩編71編です。主よ、身元に身を寄せます。とこしえに恥を落とすことなく、恵みの御業によって助け逃れさせてください。あなたの耳を私に傾け、お救いください。常に身を避けるための住まい、岩となり、私を救おうと定めてください。あなたは私の大岩、私の砦。そこからこれ出てますけれども、私の神よ、あなたに逆らう者の手から、悪事を働く者、不法を働く者の手から私を逃れさせてください。主よ、あなたは私の希望。主よ、私は若い時からあなたにより頼み、母の胎にある時からあなたに寄りすがってきました。あなたは母の腹から私を取り上げてくださいました。私は常にあなたを賛美します。多くの人は私に驚きます。あなたは私の酒どころ、私の砦。私の口は賛美に満ち、絶えることなくあなたの輝きを称えます。老いの日にも見放さず、私に力が尽きても捨て去らないでください。敵が私のことを話し合い、私の命を伺う者が共に計り言っています。神が彼を捨て去ったら追い詰めて捕らえよう。彼を助ける者はもういないと。神よ、私を遠く離れないでください。私の神よ、今すぐ私をお助けください。私の魂に敵対する者が恥に落とされ滅ぼされますように。私が災いに遭うことを求める者があざけりと恥ずかしめに包まれますように。私は常に待ち望み、繰り返しあなたを賛美します。私の口は恵みの御業を、見救いを絶えることなく語り、なお決して語り尽くすことはできません。しかし主よ、私の主よ、私は力を振るい起こして進み出、ひたすら恵みの御業を唱えましょう。神よ、私の若い時からあなたご自身が常に教えてくださるので、今に至るまで私は驚くべき御業を語り伝えてきました。私が老いて白髪になっても、神をどうか捨て去らないでください。身腕の技を、力強い御業を来たるべき世代に語り伝えさせてください。神よ、恵みの御業は高い天に広がっています。あなたは優れた御業を行われました。神よ、誰があなたに並び得ましょう。あなたは多くの災いと苦しみを私に思い知らされましたが、再び命を得させてくださるでしょう。地の深い淵から再び引き上げてくださるでしょう。翻って私を力づけ、優れて大いなるものとしてくださるでしょう。私もまた私の神をことに合わせてあなたの誠に感謝を捧げます。その後少し割愛して、あなたがあがなってくださったこの魂はあなたに褒め歌を歌いますと。この71編は表題がありません、序文がありませんので、誰が作ったのか、どのような背景なのかということは一切分かりませんけれども、今お読みになってお分かりのように、どうやらこの作者はご高齢のようですね。白髪であるとかね、老いたとかっていう言葉が出てまいりますけれども、まあそういう意味でこの詩編を読んだわけですが、まあ、年を取るという言葉がありますが、広島では年を拾う
拾うという言い方をするそうですね。年を加えるとか、まあ、いろんな言い方がありますけれども、まあ、年を取るというのは、一般的にはあまり歓迎されない、ようなイメージだと思うんですね。それは年を取ることによって、いろんな変化が訪れてくる。特に、体のあちこちが痛くなるとか、自由が利かなくなるとかですね、あるいはまた大切な人が一人ずつ自分の周りからいなくなるとか、まあ、いろんな、まあ、いわゆるこのネガティブというか否定的なことが起こってきます。日本はまあ超高齢化社会ではあるんですけれども、決してこの高齢であるということがそのまま幸せであるということではないようですね。それはとても残念なような気がしますけれども、しかし、まあ、今日お読みしたこの御言葉、これを作った作者もおそらく高齢者ではあるでしょうけれども、この彼の歌を通してですね、実はこの老いてこその恵みがあるんだ、老いることは決してマイナスのことではない、むしろ老いることによって私たちにはさらにこれまでの人生では味わうことのできなかった恵みがあるんだということをぜひ覚えていただきたいと思います。で、少しこう振り返りながら説明していきたいと思いますけれども、この作者は主なる神にずっとこのより頼んできたということを告白しております。五節に主よあなたは私の希望と言い切っていますね。まあ、この言葉はとても潔くて素敵な言葉ですね。主よあなたは私の希望、まあ、おそらくこの作者は王様ではないかと言われております。ダビデの作ではないかとも言われておりますけれども、あるいはヒゼキヤかヨシヤか、主に従った王様だろうと思いますが、王でありながら富や武力ではなく主に希望を置いてきた。いろんな困難な状況が彼に訪れてきているわけですけれども、その度ごとに主が何とかしてくださるというですね、主に希望を置いてきたと告白をしています。また五節には、主よ私は若い時からあなたにより頼み、母の胎にある時からあなたによりすがってきました。若い時からあなたにより頼んできた。このより頼みという言葉はこの安心という言語ではですね、意味なんですね。つまり、まあ、他のところでも表現しておりますけれども、主が住まいであり岩であり砦であると、主なる神のもとに自分は身を寄せて、安全を安心をいただいてきた。まあ、母の胎にある時からというのはちょっと、言い過ぎかなと思いますが、まあ、それぐらいですね、もう物心ついた時から神様あなたにより頼み、またよりすがってまいりました。このよりすがってと訳されている言葉は、まあ、信頼してきたということですけれども、信を置いてまいりました、そう告白しているわけですね。でも素晴らしいことですね。もう生まれた時から、いや生まれる前から私はずっとあなたに信頼し続けてきたと。まあ、もしかしたら途中で何度かちょっと裏切りかけたことがあったかもしれませんが、少なくとも今日まで自分は主に信頼してきました。そしてまた17節には、神を私の若い時からあなたご自身が常に教えてくださるのでと言っています。主なる神が彼をの教師であった、彼の師であった、彼を導いてくださった。この教えるという言葉は決して教室で何か学問を教えるということじゃなくて、訓練するという意味であります。さまざまなことを通して神様が自分を訓練し、今日この世にあるのは神様のおかげであると、その薫陶のおかげとして今あるんだということを振り返っているわけですね。 しかしそのような彼ではありますけれども、どうやら敵がおりまして、まあ、おそらく彼の地位から追い落とそうとしているような人たちではないかと思いますけれども、悪事を企む者がいると。4節にはこれ1と書いてみますが、4節に私の神をあなたに逆らう者の手から、悪事を働く者、不法を働く者の手から私を逃れさせてくださいと言っています。また10節には、敵が私のことを話し合い、私の命を伺う者が共に計っていると。まあ、実際そういう話を聞いたのか、あるいはもしかすると、ちょっと疑心暗鬼になって、いるのか、ちょっと被害妄想的になって、いやそんなことはないですかね、何かこうそういうよからぬ企みが自分の周りにあるように彼は感じているのかもしれません。またその敵たちはですね、何と言ってるかというと、神が彼を捨て去ったら追い詰めて捕らえよう、彼を助ける者はもういないと言ってる。この敵たちは、この作者はですね、常に主なる神が助けてくれたっていうことを実は知ってるわけですよね。それもすごいことですよね。主なる神が彼を助けてきたんだ。だからもし主なる神が見捨てたらチャンスだから、彼を追い落とそうと、追い詰めて捕らえようと。敵の方がですね、この作者が主なる神に守られているということを知っていたわけですね。またさらにこの作者は自分の老いを感じています。衰えを感じていますね。9節に、老いの日にも見放さず、私に力が尽きても捨て去らないでください。若い時にはおそらく彼は勇猛果敢な武将として多くの戦いに勝利をすることがあったんでしょう。そういう時にはこの自分の力で神様に少しは役に立ってきたというような、そういう思いもあったのかもしれません。だからかつてのように力がなくなった時に神様に見捨てられるんじゃないか、神様の御用に役立たないんじゃないかっていうようなことをちょっと不安に感じているわけですね。老いの日にも見放さないでください。また18節に、私が老いて白髪になっても神をどうか捨て去らないでくださいですね。白髪になってもっていうところが、なかなかリアルな表現ですけれども、まあ、聖書の別のところにはね、白髪は神から与えられた冠であるというところもありますが、まあ、でも彼自身、自分が老いていく、やはり老いるということは、やはり不安と向き合うということでもありますね。この彼ほどの人であっても、やはり自分の衰えや老いを感じる中で、もう神様に役に立たなくなってしまうんじゃないかということで、見捨てられるんじゃないか、見放されるんじゃないかという不安を感じている。もうこれはある意味では仕方がないことですね。感じるなと言ってもそれは無理なことです。彼のように感じているのはごくごく自然なことだと思います。しかし一方でですね、彼には、この高齢である彼には、若い人にはない、強みがあるんですね。それは経験です。20節に、あなたは多くの災いと苦しみを私に思い知らされましたが、再び命を得させてくださるでしょう。これは多くの災いと苦しみを確かに経てきたけれども、その度ごとに神様は命を得させてくださった、その度ごとに救い出してくださった、その度ごとに解決してくださった、その経験ですね。これは彼の財産です。それは若い人にはない財産ですね。振り返ってみると、本当にもうダメだと思うようなことが何度も何度もあった。でもその度ごとに神様が救い出してくださった、新しい命を与えてくださったと振り返っているわけです。 また次の21節には地の深い淵から再び引き上げてくださるでしょう、翻って私を力づけ、優れて偉大、優れて大いなるものとしてくださるでしょう、優れて大いなるものとしてくださるでしょう。地の深い淵から、もうどん底っていうことですね。日本的に言うとどん底、まあ多分ヘブライ語にはどん底っていう表現がないんでしょうけども、まあよくこの地の深い淵っていう言葉が出てまいりますが、まさにこのどん底、もうこれ以上ないというような、いろんな意味で困難を極めている。でもそこから主は引き上げてくださった。でもそれだけじゃないと、ただ地の深い淵から引き上げてくださっただけではなくて、力づけて優れて大いなるものにしてくださった。つまりその経験を通して、それまでよりも大いなるものに、それまで以上に私を力づけてくださった。その経験を通して神様は私を成長させてくださった。それは今日ここにいらっしゃる高齢者の方々も皆さんアーメンだと思うんですね。確かに今まではいろんな試練や困難に遭われたと思いますけれども、でもその度ごとに神様は救ってくださった。それだけではなくて、そのことを通して成長させてくださった。それは年を経た者だけが言い切ることのできるこの恵みだと思いますね。若い時から主に従ってきたからこそ、主は救ってくださる、いやそれを通して成長させてくださるということを告白することができる。確かに、不安を抱いたり、あるいは疑心暗鬼になったりすることはあるかもしれませんけれども、それを拭い去ることのできる経験、信仰の経験というものがあるわけですね。そのように、彼自身、さまざまな葛藤を経ながら、とても大切なことに行き着くんですね。この71編で一番大切なポイントはここだと思いますけれども、16節に、しかし主よ、私の主よ、私は力を振るい起こして進み入れ、ひたすら恵みの御業を唱えましょう。私は力を振るい起こして進み入れというのは、最後の力を振り絞ってということでしょうか。で、最後の力を振り絞って敵に打ち勝とうと彼は言ってないんですね。最後の力を振り絞ってもう一花咲かせようとも言っていない。最後の力を振り絞ってひたすら恵みの御業を唱えましょう。神の恵みの御業を私は人々に語り伝えます。それが私に残された最後の仕事ですから。18節19節に、身腕の技を、力強い見技を来たるべき世代に語り伝えさせてくださいと言っています。この来たるべき世代、自分の世代はもう終わろうとしている、でも次の世代に残すことができるものは何だろうか。自分の業績ではない、いや神の業績だと。神が自分にしてくださったそのことを次の世代に語り伝えていく。神を恵みの御業は高い天に広がっています。あなたは優れた御業を行われました。神を誰があなたに並び得ましょうと言ってですね、神の偉大さを語り伝えていく。それこそが自分の役目だということを彼は再確認するんですね。ということはですね、今日のテーマ、老いてこそということなんですけれども、確かに年を取ると不安を抱きやすい、否定的な発想になってですね、疑心暗鬼になったりする、できないことは増えていくし、自由はなくなるし、しかし衰えることによってより主により頼まざるを得ない、 自分の力はどんどんと衰えていく分、神様の力に頼らなければならない。
自分が衰えることによって主の力が盛り上がってくる。そして同時に経験はどんどんと増えていくわけですね。これまでの経験があることによって少々のことでは揺るがされない。だから年を取っても若い頃と同じようなことで悩んでたら損ですよ。それをせっかくいろんな経験を経てきたのに、やっぱり同じようなことを繰り返して神様に祈ったり助けてくださいと言っていたとしたらですね、せっかく神様がいろんな経験をね、それこそ出エジプトの経験を私たちにさせてくださっているのに、それを忘れてしまう。神様はなんであんだけあれだけもうあの時は苦しい苦しい思いをして大変な思いをして、それでも、ね、この試練を乗り越えて主を感謝しますって言って、この人は一枚、一皮向けて一学年上がったなと思ったらまた前の学年に戻って年を取るとまたさらに学年が下がってるなと、せっかく高校生ぐらいになったらまた小学生に戻って同じようなことで神様神様言ってるなと、それは非常にもったいないことですね。年を拾うということはあります。年を重ねるということはありますね。やっぱり私たちは主と共に歩む人生というのはですね、主と共に年を重ねていくべきだと思うんですね。だからこれまでの神様の恵みをそれを信仰の年輪として増し加えていく、そのことによって私たちの信仰はさらに揺るがないものになっていかなければならない。そして一番大切なことは、年を重ねた者の使命は何かということですね。なぜ私たちは年を重ねているのかという、皆さんの使命は何ですか。長生きすることは使命じゃないです。長生きは神様からの祝福なんです。長生きするために努力する必要はありません。神様が与えてくださるものですから。でもその命が何のために用いられているかということは大切なことですね。私たちが少しでもこの世で多くのことを成し遂げ、また人々の称賛を浴びることが長生きの目的ではありません。むしろ私たちが長く生きていくのは、これまでの主との共に歩んできた交わりの中でいただいた本当の希望をですね、次の世代に語り伝えていただくことです。今高齢者75歳からですね、日本は後期高齢者という、多分あれももうちょっとしたら上がるんじゃないでしょうかね。後期の次がまたできそうな、晩期高齢者とかなんか超高齢者とか出てきそうな感じですけども、100歳以上の方が6万人以上いらっしゃるんですかね、大変なもんですねすごい。だから100歳の人は全然珍しくないですね、だから表彰やめようかと言ってますよね、本当に、でもいわゆる後期高齢者、今の70歳80歳の方々はですね、多分、大正生まれの方が90いくつですかね。だから大正昭和平成とね、大変な時代を生きてこられたと思います。日本が今まで経験したことがない、もうあらゆる変化を通過してきた皆さんですね。昭和の初めの頃にはまだ薪でご飯を炊いている家もありましたし、ようやくガスが大正の頃にですね、この家に普及して、もちろんその頃はラジオがようやくね聞けるようになって、今どうですか、スマホですからね、この一台の小さな箱でテレビも見れるし電話もかけられるし、ありとあらゆることができる、昭和の初期にはまだもちろんクレジットカードもありませんし、イオンカードもありませんし、
あんなプラスチックの板で買い物ができるなんてことはですね、誰も想像していなかったと思いますね。世界中旅をすることができる、簡単に世界のことを知ることができる。私が子供の頃はまだ白黒テレビでしたからね。今はもう 3D ですから。だからこの大変な時代を皆さんは生き抜いてこられた。でもこれからの時代の人たちはどうでしょうね。これからの時代を生きていく日本の人口はどんどん減ってきます。もうそのうち9000万人を割り込んで8000万人ぐらい、借金はさらに膨らんで、よくわからない、もうすでに1000兆円を超えているそうですけど、誰がどこで払うんでしょうかね。また戦争の足音もね、近づいてくるし、またこれまでと違ういろんなこの変化というか、混乱の中を生きていかなきゃいけない。その次の世代に皆さんが何を残していくか、ちょっとは借金を軽くして、皆さんの遺産は全部国庫に返納して、これで1000兆円の何億分の1かをちょっと軽くしてください。まあそんなことはないと思いますけど、まあ何を私たちがやれるかということはそれぞれに違うと思いますけどね。みんな共通してできることは何かというと、それは私が信じてきた神様は誠の神様で、どんな困難をも乗り越えさせてくださる神様であるという。これを伝えることですよね。この和はですね、右側は若い時、左は年を取った時。若い時には自分が何でもできる。もちろん神様を信じてはいるけれども、中心にはないですね。なので、バランスが悪いです。信仰もありますけれども、決して、十分ではない。でも年を取ってくると自分が衰えてくる。でも自分が衰えてくることによって主なる神の領域というか、主なる神が働かれる部分が増えていくわけですよね。助けていただかなければならないことが多くなってくる。そのことによって自分の力はが衰えたとしても、かえってね、主の働かれる領域が広がっていく。それだけではありません。神様からの訓練をいただき、また信仰の経験を得ているわけですから、バランスのいいですね、人間になっていけるということですね。高齢、年を取るということは、主を中心としたバランスのいい人間になっていくということです。どうですか、大丈夫ですかね。自己申告、自己判断ね。まだなんかこのバランスが悪いなと思ったら、もしかするとこれは主ご自身の働かれる領域が十分じゃないのかもしれません。まだまだ自分が何とかしたい、自分が褒められたい、自分が役に立ちたいと思っている、その領域が多すぎるとですね、神様の働かれるところが十分に確保されないということなのかもしれません。身腕の技を、力強い技を来たるべき世代に語り伝えさせてください。これこそが一番大切な使命ですから。なかなか今は言えんという人は遺言を書いて、ね、せめて葬儀の時にはそれを私に読ませていただいて、ね、まだ遺言を書いてない方は書いて、今日カレンダーをもらった人はそのお返しに、遺言を書いて、いつお迎え来てもおかしくないんですから、なかなかこう面と向かってはね、恥ずかしくて言えないようなことも死んでたら言えますから、遺影の前で私が朗々と読み上げてあげますから、あなたのおばあちゃんは、あなたのお母さんはこういう人でした。ぜひ、別に葬儀の時じゃなくてもいいですよ。生きてる時に言っていただいたら一番いいんですから。主の偉大なる御業を次の世代に語り伝え、 これは老いてこそできることですから。老いてこそ。若い人にはできないことですね。年を重ねたからこそできるこの恵みを皆さんに大いに生かしていただきたいと願っております。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日はご長寿祝福礼拝をこうして皆さんと共に持つことができまして感謝をいたします。あなたの本当に偉大なるご計画の中で救われ、そして今日まで主と共に歩んでこられたお一人お一人、本当に感謝をいたします。神様、どうぞこの地上にあなたがその命を与え続けておられる間、どうかなすべき大切な役割を果たしていくことができますように。できないことは増える、痛いところは増える、自由はなくなる。しかしだからこそ神様の偉大さが表される。だからこそ神の御業を語り伝えることができる。神様、どうぞこのあなたから与えられている使命にそれぞれが用いられてまいりますように。この国は、この世界はこれまでない大きな混乱の時代に入ろうとしています。次の世代の人たちが何に寄りすがり、何に希望を置くべきか、どうかそのことをしっかりと受け継いでいくことができますように。この教会を感謝いたします。しかしどうぞこの教会に与えられている希望が教会の外にも広がってまいりますように。お一人お一人を用いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。